井出口直子の
メディカルカフェ。
こんばんは。帝京平成大学薬学部の井出口直子です。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です。今年もあと1ヶ月近くとなりました。気を引き締めて感染予防対策も行っていきたいですね。さて今月の特集テーマは薬剤師の患者支援スキルと服薬指導です。この後ゲストの登場です。どうぞお楽しみに。
井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田手羽の提供でお送りします。
世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。
帝京平成大学薬学部の井出口直子です。薬剤師の患者支援スキルと服薬指導、特集の2回目です。今回は糖尿病患者に対する服薬指導と題してお送りします。ゲストは杏林大学医学部附属病院薬剤部課長の小林洋子さんです。小林先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回に引き続き感染予防対策でスタジオではアクリル板越しにマスク着用で先生と話しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はステロイドと先生がご担当されている産科病棟での、事例など詳しくお話しいただいたんですけれども、今回はテーマが糖尿病患者ということで、はい、先生は糖尿病療養指導士、それから糖尿病薬物療法認定薬剤師などのご専門を持っていらっしゃいますので、はい、詳しくお話また伺いたいと思います。先生、糖尿病の患者さんに対して薬剤師が注意するべき点を教えていただけますか。
はい、糖尿病の患者さんにはもちろん薬が出るんですけれども、
はい、
糖尿病の患者さんの場合にはお薬だけではないと思うんですね。もう日常生活そのものをフォローしなければいけないと思いますので、薬剤師といえどもお薬だけではなくて患者さんの日常生活全般をフォローしていかなきゃいけないというふうに思っております。
はい、やっぱりこう慢性疾患の中でも糖尿病はそのままにしておくとどんどん合併症も増えて、
ね、
はい、陣頭石にはなってしまうような病気ですものね。
はい、
じゃあ先生、具体的にその患者さんのフォローアップの内容についても教えていただけますか。
はい、まずですね、糖尿病と言われた方にしてみるとそんなはずはないとそこからもう始まってしまうんですね。認めたくないんですね。はい、なので、もちろん主治医の方から検査時のこととかお話はされてるんですけれども、本当にそれがちゃんと理解できているのかなということで、私たちも糖尿病とはというところからお話しさせていただくこともあります。検査時のことだったり、なんで血糖値が高くなってしまうかとか、そんなことをお話しさせていただきます。
はい、
であと、お薬が始まっている方に対してはもちろんお薬のご説明、薬効だったり副作用の話もいたします。でその後は結構長くフォローされている方にとってみますと、やはりその方の生活がどんどん変わっていったりもしますし、あとやはり長くやってるとどうしても飽きちゃったりすることもあると思うんですよね。
はい、
なのでたまに生活を振り返ってみたりとか、一緒にそんなこともさせていただいて、
はい、
患者さん全体を見るというそんなことをしております。
そうなんですね。はい、やっぱりこう長くこう寄り添っていくっていうことですよね。
はい、
で患者さんの生活の変化、それから心の変化にも、
ね、
はい、見ながらやっていくということですね。はい、患者さんにとってもそういう薬剤師の存在ってすごく嬉しいんじゃないかと思うんですけど、
ね、はい、
かなり馴染みの患者さんもたくさんいらっしゃる
っていう。いらっしゃいますね。特に薬剤師は普通病院に勤めている薬剤師は病棟の患者さんをメインに見るのが通常の業務だと思うんですけれども、当院の場合には糖尿病療養指導外来という外来を持ってまして、
はい、
結構珍しいとは思うんですけれども、そこに薬剤師も担当しておりますので、はい、そこでもう何年間もお付き合いさせていただいている患者さんもいらっしゃいます。
糖尿病療養指導外来ですね。
はいはい、
これは薬剤師以外にどんな職種が関わってるんですか。
薬剤師以外には、看護師と、あとは臨床検査技師ですね。
はい、
であと隣のブースで栄養士も関わっております。
うん、 なるほど、はい、もう本当にこうチーム医療
そうですね、
はい、ということで、でそのいろんな職種でその患者さんのニーズとか必要性によって誰と接するかを決めていくっていうやり方ですか？
日々担当が変わりまして、その一部屋に一人必ずいるようなシステムなんですけれども、なのでもう曜日とか特に決めてませんので、はい、その患者さんにとってみると、ある時は今日は看護師が担当だったとか、ある時は今日は薬剤師が担当だったとか、まあ、そんな風なシステムになっております。
なるほど。で、まあ、それぞれの専門性で、はい、まあ、その方を見ながら、まあ、その記録でみんなでこう見ていって、ね、はい、フォローポイントを決めていくっていうような形でしょうかね。はい、糖尿病は足病変ってありますよね、はい、でなかなか一般の開業医さんだとそこ見つけられなかったりっていうことをよく聞くんですけれども、はい、かなりの方がやっぱり足の方に来ちゃったりしてますか？
そうですね、足はなかなか普段見えない場所だと思うんですね、他のお顔とか手とかそういうところですとパッと見て第三者が見ても何かおかしいなっていうことが気づくと思うんですけれども、なかなか足っていうと靴も履いてますし、普段から出しているところではないので、なかなかこう変化に気づかないんですね。でもその粒子動外来のところで、なんか患者さんが最近ちょっと足が変なんだよねっていうことをおっしゃって、でたまたま例えば私の担当の時ですと、まあ、一応じゃあちょっと足見せてくださいって、もう靴下も脱いでいただいて、で靴下脱いでいただきながら看護師さんも、まあ、外来には看護師さん必ずいらっしゃいますので看護師さんも呼んできて、で一緒に見て、あちょっとこれは皮膚科にかかった方がいいかなとか、もうちょっと進んでると形成外科にかかっていただこうかなって、そういうところに持っていかれたりします。
そうですか、はい、やっぱりちょっと足のことを質問してみるっていうのもまた一つですよね。
そうですね、
まあ、ご本人がそのここで足のことを相談する場所じゃないと思ってたりすると言わなかったりしますので、
はい、であとポスターも貼ってあるんですね、部屋に。
あ、そうですか。
自分の足をしっかり見てみましょうっていうポスターが貼ってあって、でそれをなんとなくチラチラ見て、そういえばねっておっしゃる方もいらっしゃるんですね。なので、まあ、そういうことも必要かなって思います。
はい、はい、まあ、糖尿病の三大合併症っていうのがあると思うんですけども、はい、まあ、それに関しては先生の病院ではどんな状況ですか？は
い、まあ、三大合併症といいますと、まあ、腎症と網膜症と神経症がありますけれども、はい、まあ、当院の場合には眼科が結構大々的にやっている病院でして、はい、それで先日もいらっしゃったんですけれども、やはり糖尿病は自覚症状が特にない病気ですので、一番最初のご本人の気になる自覚症状って言いますと、目が見えにくくなったっていうことがよくあるんですね。で目が見えにくくなって眼科にかかって、もう早速採血されまして、で初めて検査値がすごい検査値になって、は
い、
それで、まあ、眼科ももちろんですけれども、その前に糖尿病の科にかかりましょうっていうことでかかられて、でそれでいろいろ血液検査をすると、もう目だけではなくて腎臓もかなり進んでまして、でそういうことが、それはよくあるケースです。
そうですか、はい、それは本当に患者さんはびっくりするってか、ね、ショックですよね、
はい、
でもその時点でもやっぱり見つけることができれば、その後の治療で進まずにいける可能性も大きいですかね。
もうそこであとはもういかに進めないかっていうのが、それこそ糖尿病チームの役割だと思いますね。
全くそうですね、
はい、まあ、もちろん医師もそうですし、先ほどからお話ししている療養指導のところで、はい、まあ、透析予防というプログラムみたいなのを作っておりますので、はい、まあ、その透析予防のプログラムに入っていただいて、で、まあ、よくするのは厳しいんですけれども、もういかに悪くしないかということを、毎月 LINE されるたびにいろんな職種がお話しさせていただいてます。
そうですか、はい、やっぱり悪くなる前に予防も大事ですし、まあ、ここ近年こう薬局でヘモグロビン A1C の測定をしたりっていう、はい、で受診勧奨っていうのがあるんですけども、はい、まあ、そういう患者さんもいらしたりします？薬局で言われたとか、
そこで初めてっていうケースは私は経験はないんですけれども、まあ、本来であればそこで今まで糖尿病ってもちろん言われたこともなくて全くそんなつもりではなかったっていう方に対して、A1C 測っていただけるといいんじゃないかなって思います。
本当そうですね、はい、なんかまあ試しに測ってみようかなって言ったら、あ、病院に行くんだってね、そこで気づいていただけると、またやっぱり未受診者が多い病気ですよ ね、
そうですね、
ほったらかしてしまう、
はい、まあ、前回私がお話しさせていただいた妊婦さんの話の続きになってしまうんですけれども、妊娠糖尿病と、妊娠してから血糖値が高くなった状況の方っていうのは、はい、出産後にもう正常値になってしまいますので、血糖値が正常値になりますので治ったって思われるんですね、はい、でもその方の場合にはそうでない方に比べて2型糖尿病になる可能性が7倍あると言われていまして、 そういう方たちにそれこそ先生が今おっしゃったような薬局でのヘモグロビン A1C の測定に参加していただければ、うん、早めに糖尿病の診断が受けられるんではないかなっていうふうに思っております。
はい、そうですよね、なるほど。妊娠糖尿病の方は7倍2型になりやすい、
出産された後に、まあ、正常だった方の約7倍と言われていますので、うんうん、その方たちを早めにスクリーニングできればいいなっていうふうに思っております。
そうすると、まあ先生は産科病棟に今いらっしゃるから、まあ、そういう方も当然いらっしゃるので、はい、そこでお話をされるんですかね。
そうですね、退院される時に大体産科を分娩後に退院される方っていうのは痛み止めとか下剤ぐらいしか退院処方ってないじゃないですか、なんですけれども、まあ、その説明はもちろん必要ではあるんですが、その説明よりももうちょっと大きな声であなたはこうなる可能性があるので検診とかを受けてくださいねっていうお話はさせていただいてます、
すごく必要ですよね。
そうですね、
なかなか専業主婦みたいな方だと、あるいは子育ての時はね仕事をお休みすることも多いので、健康診断とか人間ドックって受けない方多いですもんね。
そうなんですよ、おっしゃる通りなんです。それこそ先ほどお話しした急に目が悪くなって、で受診されて、で前回病院にかかられたのはいつですかって言うと、そういえば出産の時以来かかってないですねもう20年になりますねっていう方も結構いらっしゃるんですね。お母さん業に徹してしまうとやはり健康診断も受けずに元気なお母さんだったはずっていう、そういう方結構いらっしゃるんですね。
そうなんですか、本当に潜在的なあれで、結構行政がね受けましょうなんていう通知も来たりするけど、子育ての時忙しいから自分のために時間を取らない方多いですもんね。
そういう方多いですね。なのでそういう時に薬局って多分ご自身のお薬だけではなくてご家族のお薬を取りに行かれる方っていらっしゃると思うんですね、あとは、
おじいちゃんの薬とかね、
そうですそうです、ご両親だったりお子さんだったり、でその時に、薬局でヘモグロビン A1C 測ってますっていうのがちょっとどこかで提示されてて、そういえばって思いついてちょっとそこで測っていただくと、だいぶ検診に行ってなくてもそこで見つけられることもあるのかなっていうふうに最近はちょっと思ってます。
いや本当ですね、ご家族の薬を取りに来られる方って多いですから、その方に、患者さんの話は主にしますけど、その方そのものの健康っていうのも一歩ね気遣えると薬局に対してさらに貢献できるからと、先生の話聞いて思いました、
ぜひそうしていただければなって思います。
糖尿病治療薬の一番メインな副作用って低血糖なんですけども、実際低血糖を起こされる患者さんっていうのは多いですか？
そうですね、結構多いと思います。毎回の診察の時におっしゃらなくてもやはり聞くと、そういえばこの前もなったからっていうふうにおっしゃるんですね。なのでやはりその対処法についてはしっかりお話ししておかないと、我慢しちゃう方も結構いらっしゃるようなので、我慢せずにご自身で対応するようにというお話はさせていただいてます。
そうですか、何回か低血糖を起こされた方っていうのはやはりその薬物療法とかあとは生活改善とかをやらなくてはいけないと思うんですけど。
そうですね、一回低血糖を起こされると、もう怖いっていうイメージがついてしまう方もいらっしゃるんですね。そうするとどうしてもこのお薬を飲むと怖いとかインスリン使うと低血糖が怖いっていうことで、お薬を使われない方もいらっしゃいますし、あとは逆に低血糖に慣れてしまって本来であれば薬の量を変更しなきゃいけないんですけれども、それが別にそんなに気にならないから大丈夫っていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、やはりそれはお薬の量とか中身を変更するべきだと思います。
そうですね、やっぱり低血糖起きた経験というのはきちっとその外来の時にねお話をしていただかないとちょっと怖いですよね。生活習慣を変えていかなきゃいけないんですけども、よく糖尿病患者さんなかなかその生活習慣を変えられない方も多くいらっしゃるっていう現状がちょっとある中で、その難しい患者さんっていうのは特にどういう方なのでしょうかね。
そうですね、やはり患者さんの生活ってその方に染みついてるものですから、何か病気になったからすぐに変えましょうっていうのはなかなか難しいんですね、であとはお仕事をやはりお仕事をやらなければもちろん生活ができませんので、仕事を変えるわけにはいかないとか、その仕事の、時間帯を変えるわけにはいかないとか、そういうことになってしまいますので、本来であれば生活を大きく変えれば数字も検査値も良くなると思うんですけれども、なかなかそれが難しいので、その辺をいかにその方に、寄り添って 100% 変えるのはもちろん無理なので、もう本当に一つでも二つでも変えられるところを一緒に探していくっていうことが大事だと思います。
なるほど ね、まあ、こうしなさいと言ってもなかなか染みついてる生活習慣だから、ね、はい、できるところからやっていただくところを一緒に見つける。
そうですね、
はい、でまず次のステップ、次のステップって、はい、お互い根気よく、
はい、そうですね、
はい、ということなんですね、はい、あの先生、この聞いてるリスナーはあの薬剤師の方も多いんですけども、はい、まあ、病院の薬剤師も薬局薬剤師も多いんですが、その糖尿病患者さんに対する薬剤師のまあどういう貢献が必要かなっていうことについて少しこう、はい、メッセージなりまとめなりいただけますか。
そうですね、はい、あのやはり糖尿病の患者さんっていうのはもう診断されてからそれからずっと長いお付き合いになるんですね、はい、であのまあ患者さんの中には例えばインスリンが始まった時に、これは一生打たなきゃいけないのとかそういうご質問されるんですけれども、まあ、一生打たなきゃいけないってそこで言ってしまうともう患者さんやる気がなくなってしまいますので、はい、もしかしたら、数値さえ良くなればインスリンもやめれることがありますよっていうと、あ、それ聞いてちょっと安心したなっておっしゃるんですね、うん、で、ですけれども、まあ、それは未来のことは約束ができませんと、もしかしたらもっといいお薬が発明されるかもしれませんしっていう、そんな前向きな前向きなお話をすると意外に患者さん、うん、あの乗ってきてくださるので、
なるほど、
まあ、最終的にはもしかしたら一生やめれないかもしれないですけれども、まあ、でも前向きに、うん、あのお話しすることによって意外に、あ、そんな前向きな話が聞けたからちょっと自分でもやってみようかなって、そんなあの答え出てきますので、うん、ちょっと明るく前向きにお話しすることはちょっと心がけています。
なるほど、
はい、
まあ、患者さんが一歩踏み出せて一日一日を過ごせるような前向きの気持ちになってもらう、そのための話ってことですね、
はい、
ありがとうございました、はい、薬剤師の患者支援スキルと服薬指導特集の2回目、今回は糖尿病患者に対する服薬指導と題してお送りしました。ゲストは杏林大学医学部附属病院薬剤部課長の小林陽子さんでした。先生、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田テバです。
井出口直子のメディカルカフェ、いかがでしたでしょうか。前回はステロイドと酸化病棟の服薬指導について、今回は糖尿病患者さんに対する服薬指導について小林先生に専門的で具体的なお話を伺いました。さて、この番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます。ラジコはスマホやタブレット、PC、さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです。リアルタイムはもちろん、放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます。毎月第2、第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ。次回は12月10日の放送です。どうか皆様、暖かくして元気にお過ごしください。それではまた。帝京平成大学の井出口直子でした。
井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テバの提供でお送りしました。